こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第13回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は尾崎みどり作第七巻回方向という作品です。この作者がこの作品を書いたのは昭和の初期の時代です。ちょっと変わった題名ですけどもね、第七巻回というのはおそらく第六巻というふうなことを言いますが、そこから来ているのではないかと思います。いわゆる五巻というのがありますけどもね、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚と。で、それを超えたところに第六巻というのがあると。さらにその向こうに第七巻回というのがあるというふうな、そんなイメージなんでしょうか。昭和の初期には、新感覚派の文学というのが流行りましたけども、おそらくその時代にあった独特の感性を持った作家ですね。で、これ今でも尾崎みどりさんを非常に好きだというファンは大変大勢いるようで、しばらく前にあるブームが起きたことを私も覚えています。で、私がこの本を紹介されたのも実はその頃だったんですが、何かブームに乗っかるようで、あんまり関心はしなかったんですが、最近になって読み直してみましたら、なんとその独特の感覚と、あとは、ユーモアですね。そこにあるユーモアというのがとても面白くて、これは声で読んだらいいなというふうに思うようになりました。というわけで、その作品の冒頭およそ10分くらいになりますが、まずは聞いていただきます。それでは。尾崎みどり作第七巻回方向。よほど遠い過去のこと、秋から冬にかけての短い期間を、私は変な家庭の一員として過ごした。そして、その間に私は一つの恋をしたようである。この家庭では、北向きの女中部屋の従者であった私をも込めて、家族一同がそれぞれに勉強家で、みんな人生の一遇に何かの貢献をしたいありさまに見えた。私の目にはみんなの勉強がそれぞれ有意義に見えたのである。私はすべての物事をそんな風に考えがちな年頃であった。私はひどく赤い縮れ毛を持った一人の痩せた娘に過ぎなくて、その家庭での表向きの使命はといえば、私が北向きの女中部屋の従者であった通り、私はこの家庭の炊事係であったけれど、しかし私は人知れず次のような勉強の目的を抱いていた。私は一つ人間の第七感に響くような詩を書いてやりましょう。そして分厚なノートが一冊溜まった時には、ああ、その時には、細かい字でいっぱい詩の詰まったこのノートを書き留め小包に作り、誰か一番第七巻の発達した先生のところに郵便で送ろう。そうすれば、先生は私の詩を見るだけで済むであろうし、私は私の縮れ毛を先生の目にさらさなくて済むであろう。私は私の赤い縮れ毛を人々に大変遠慮に思っていたのである。私の勉強の目的はこんな風であった。しかし、この目的は私がただぼんやりとそう考えただけのことで、その上に私は人間の第七感というのがどんな形のものか少しも知らなかったのである。それで、私が詩を書くのには、まず第七感というのの定義を見つけなければならない次第であった。これは、 なかなか迷いの多い仕事で、骨の折れた仕事なので、私の詩のノートは絶えず空白がちであった。私をこの家庭の炊事係に命じたのは、小野一助で、それに非常に賛成したのは、多分、佐田三五郎であったろうと思う。なぜなら、佐田三五郎は、私がこの家庭に来るまでの三週間を、この家庭の炊事係として過ごし、その三週間はいろいろの意味から彼にとって随分惨めな月日で、彼は味噌汁をも焦がすほどの炊事ぶりをしたということであった。この家庭の家族は以上の二人のほかに、小野二助と、それに私が加わり、私は合計四人分の炊事係であった。皆の生命を挙げたついでに、私は私自身の生命などについて言っておこう。私は小野一助と小野二助の妹にあたり、佐田三五郎のいとこにあたるもので、小野真知子という生命を与えられていたけれど、この生命は大変な歌人を連想させるようにできているので、真面目に考えるとき、私はいつも私の生命に、煙ったい思いをさせられた。この生命から一人の痩せた赤毛の娘を連想する人はないであろう。それで私は、もし私の分厚なノートが詩でいっぱいになった時には、もう少し私の詩か私自身かに近しい名前を一つ考えなければならないと思っていた。私のバスケットは、私が炊事係の旅に旅立つとき、私の祖母が買ってきたもので、祖母がこのバスケットに詰めた最初の品は、美男カズラと桑の根を刻んだ葉であった。私の祖母はこの二つの薬品を赤毛ちぢれ毛の特効品だと深く信じていたのである。特効薬を詰め終わって、まだ蓋をしないバスケットに、私の祖母は深い吐息を一つ吹き込み、そして私に言った。美男カズラ七部に、蒼白皮三部。分量を忘れなさるな。土鍋で根気よく煎じてな。半分煮詰まったところを手ぬぐいに浸して、いつもおばあさんがしてあげる通りじゃ。固く絞った熱いところで、縮れを伸ばすのじゃ。毎朝忘れぬように癖直しをしてな。念を入れて幾度も手ぬぐいを絞り直してな。祖母の声が湿っぽくなるにつれて、私は口笛を大きくしなければならなかった。しかし、私の口笛はあまり効き目がなかったようである。祖母はもう一つバスケットに、吐息を吹き込み、そして言った。ああ、お前さんは根が不精な生まれつきじゃ。とても毎朝は頭の癖直しをしてくれぬじゃろ。身だしなみもしてくれぬじゃろ。都の女子衆は、ハイカラで美しいということじゃ。私は吹いている口笛が自然と細くなっていくのをとどめることができなかった。私は台所に水を飲みに立って、事実大きい茶碗に二杯の水を飲み、口笛の大きさを立て直すことができた。私がしばらく台所で大きい口笛を吹いて帰ってくると、祖母は涙を拭き収めて、一度バスケットに詰めた美髪料を取り出し、二品の調合を一包みずつに割り当てているところであった。障子紙を四角に切った大きい薬の包みを一つ一つ作って行きながら祖母は言った。そうは言っても、都の上司衆がどれほどハイカラで美しいとて、人間は心映えが第一で、昔の神様は頭の縮れていた神様ほど心映えが優しかったというではないか。 アマテラス大御神様もさぞかし縮れたお髪を持っていられたであろう。兄さんたちの言うことをよく聞いて、三五郎とも仲良く暮らして、そして私の祖母は私の美髪料の包みの中に涙を注いだのである。私のバスケットはそんな風でまだ新しすぎたので、それを下げた佐田三五郎の紺がすりの着物と羽織をかなり古びて見せた。三五郎は音楽受験生で、翌年の春に二度目の受験をするわけになっていたので、彼の後ろ姿は私の目に少し裏ぶれて見えた。しかし私は三五郎のこんな後ろ姿を見ない以前から、すでに彼の苦しみに同感を寄せていた。三五郎は国元の私に幾度か手紙をよこし、受験生の裏ぶれた心持ちをひどく拙い字と文章とで書き送っていたのである。三五郎と私が家に着いたとき、家のぐるりに生垣になっているみかんの木に差し渡し、渋ばかりのみかんが葉と変わりのないほどの色でつぶつぶと実り、太陽に照らされていた。このとき私は初めて気がついた。私の手にはみかんの網袋が一つ垂れていて、これは私が汽車の中で食べ残した一袋のみかんを知らないで裸のまま手に垂らしてきたものである。それにつけても、この家の生垣はなんと発育の遅れたみかんであろう。後になってこのみかんは驚くほど季節遅れの皮膚にコブを持った種の多い、差し渡し七分に過ぎない果物としては、至って不出来な地みかんとなった。酸っぱいみかんであった。けれど、このみかんは晩秋の夜に星明かりの下で美しく見え、そして味は酸っぱくとも、佐田三五郎の恋の手助けをする巡り合わせになった。三五郎は差し渡し七分に過ぎない酸っぱいみかんを半分食べ、半分を相手にくれたのである。しかし三五郎の恋については話の順序から言っても私は後に譲らなくてはならないであろう。いかがでしたか？ちょっと変わった名前の付け方をしてますね、いろいろと。で、これから先、どんな話が始まるかということが、まあ、問題になるわけですけれども、私が今回苦労しましたのは、この語り手が明らかに女性だということですね。それも比較的若い女性の語り口なんですが、どうも私のような男が読むには、ちょっと難しいなということが感じられます。ところどころで何か男の声が出ていました。それが自分でもちょっと気になっています。それではここで例によって本のデータを紹介いたします。私が持っていますのは筑摩書房で出されています日本文学全集の中の20番ですね、尾崎みどり集です。で、出版の初版が1991年の11月の20日、そして四刷りが2000年の5月の15日になっています。私が持っているのはその版です。他にも独特の感性が見られる作品がいっぱい入ってましてね。面白いのですが、皆さんもぜひお読みになってください。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また、名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしいとか、この作品を読んでほしいというものがありましたら、以下の3つの点についてお知らせください。1つは作者名、2つ目が署名あるいは作品名です。そして3つ目が出版社の名前です。以上をお知らせください。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。